ロボットーク。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組です。それでは早速、一応こちらのコーナー、赤といえば。
いや、じゃあなんでそんな早いですだからほら、パーソナリティ自己紹介また忘れて。
ほんとだ、挨拶してないからだ。皆さんこんにちは。
前回ほら、こんにちはって始めるといいよみたいな自分で言ってましたよ。
そうそう、挨拶から入った方がいいね。皆さんこんにちは。
じゃあもう一回やりましょう。
最初から、
はい。こんにちは。こんにちは。
はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのヤスです。
こんにちは、ワナです。
こんにちは、ヤス山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております、ね。
カットしないからね。
なんでこんぐらいのペースがやっぱ落ち着きますよね。さっき、はい、ちょい急ぎ気味にオープニングしてしまったけどもさ、
うん、まあこのグダグダ感もお楽しみくださいということでカットはなしで、
そうですね、
はい
、そうそう、なんかこの部分に何もないからさ、なんかどうせ何もないなら早くテーマに入って
だからって急ぎすぎでしょ、ね、
そう、なんかね、ちょっとやっぱ寂しいんで、またちょっと考えよう、オープニングになんか挟もう、
あ
ー、まださ、僕たちも温まってないのに急にお便り入ってもさ、なんかもったいないっていうか、そのテンション低かったりと悪いじゃん。お便り読んだ時に。だからちょっと仲間内でなんかやって、ちょっとね、我々の心を温めてから入りたい。
じゃあなんかやります？ABC まだ途中だったじゃないですか。
なんかまあ、続きでもいいし、なんか新たなゲームっぽい、ミニゲームっぽいものを考えてもいいしさ。
皆さん今日はライブとかに行ってない、温まってない感じの日なんですか？
そうそう、今日は、いや、行ったよ。行ったけど、結構時間が経ってしまって、そのコンテンツがもう終わりですって言われちゃったから、もう見れねえんだ、みたいな、その、ちょっと寂しい気持ちもなってるから。
ああ、ちょっと落ち着いちゃったのね。
そうそうそう、ちょっとしょんぼりしてしまったのでね。はいはい。そうそう。前回はね、ライブ帰りだったから元気が良かったけども。
うん。
今日は、普通よりちょい低めのテンションで、お送りしますよ。はい、じゃあ早速いきますね。ただいまお送りしているのは、34回はですね、赤といえばシャーのコーナーで、〇〇といえばというお題で連想するロボットを、皆さんから送っていただいて、そのお便りを紹介していっているコーナーです。今回34回のテーマはですね、色シリーズピンクのロボットといえばです。たくさんね、色シリーズということでいただいてますね。早速、じゃあ今回第、3回目、C 面ですね。C 面の方のお便りをじゃあ早速紹介していきましょう。
おーい。
1通目は、みたらしだんごむしさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットオークのお三方、こんにちは。
こんにちは。
みたらしだんごむしです。ついにこのロボットの話題をロボットオークで皆さんと共有できる日が来たことを嬉しく思います。初か、これが出てくるのは。
そうですね。
ね、割となんつうか、キャラの立っているロボットですけどもね。今回のピンク色のロボットといえばですが、ゾーンオブエンダース、ドロレスアイより、主役機、ドロレスを押します。ゾーンオブエンダース、ドロレスアイは、PS2 で人気を博したロボットアクション、ゾーンオブエンダースの、スピンオフアニメ作品です。ドロレスは主人公ジェームスの別居中の妻レイチェルが夫を頼って預けた自立 AI を持つオービタルフレームで、その口調、仕草、思考どれをとっても純真な乙女であり、そう、可愛いんですよね。ジェームスを、運命のおじ様と慕う姿がとても愛らしいのです。そうそう、ロボットなのに可愛く見えるぜ、ですよね。この子ね。ピンクと赤を基調にしたボディカラー、ジェフティよりメリハリの効いた、レディーフォルムな、レディーフォルムなボディ、ピコピコ動くアンテナ、CV、桑島宝庫、何の冗談かと思うようなオービタルフレームですが、地球侵攻作戦の要となるリーダー機イシスという、本来の姿を持つ、戦闘能力の高い機体であり、ドロレスを追って火星のバフラムのナフス派というグループに狙われるようになります。作品について詳細に触れていくと長くなってしまうので割愛するとして、豪華な声優陣、意外に骨太な SF 作品という面もあり、最終回も涙なくしては見れない、隠れた傑作となっています。ぜひともこのネタは被っていてほしいところです。今後もこの作品を紹介できる機会を虎視眈々と狙っていく次第であります。ということでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。残念ながら今回は被っていないんだけども、
うん、
これ一度見たことある人だったらピンクでこれをパッて連想しても全然おかしくないよね。
ですね。
そうですね。
うん、ドロレスちゃん、ドロレスちゃん可愛いんですよ。うん、なんつうの、本当何も知らない、なんか心の清らかな戦闘ロボなんですよね。
うん、まあ AI がね、そうですからね。
そうそうそうそう。あれはなんでそういう人格を入れられちゃったんだっけ？なんか矛盾した命令を2個入れられちゃって、それの辻褄合わせのためにみたいな設定でしたよね、確かね。
ああ、なんかそんなような感じだったかな。
うん。
だから何か、うん、無垢な少女っていう仮想人格だよね、確かね。
ね。なんかその、なんだっけ、マスドライバーかなんかをその壊すっていうのとそれを阻止するみたいな任務を、命令されちゃったもんだから、それの、その、せめぎ合いの果てになんか、なんかそういう人格に、を生み出されたみたいな感じの設定だったと思うんですけども。うん、
まあでもその、オービタルフレームの AI の声に、桑島方向を当てている時点でもうそうならざるを得なかった
っていう感じはしますね。もうね、
バッチリですね。ねえ。あの声でおじ様とか言われたらね、もうホイホイついていっちゃいますよ。
そうそうそうそう、なんか、ああいう SF っていいよな、と思ったね。ロボット、巨大ロボットの女の子におじさまって言われて慕われる SF っていいよなって思ったよね。
うん、あんまりないけどね。
そうない。
あんまない。
新たなジャンルが開拓されたよって思ってね、うん、日本の夜明けじゃーって思いましたよ、私は。はい、そうそう。
まあでも、実際放送してたのは深夜枠で。
そうですね。
まあ、ゾンビエンダースゲームが発売されてからちょっと経った頃かな、これが。うん。うん、で、俺も期待して、あ、ゾンビエンダースゲームのアニメ化なんだと思って見始めたら、うん、主人公が全くかっこよくもないおっちゃんで、
うん。うん。
で、俺が期待してたジェフティも、なんか違うし、と思って。
うん。うん。
と思ったら、まあ、あら、可愛いと思って見てもいましたけどね。
そうだね、うん。あれなんか戦いとかがあまりないぞって思いつつ、でも可愛いから、可愛いから見るかって思って見ちゃったんだけどな。
もう一個あったんですよね。OVA だかなんかで、ゾンブエンダース2187っていうのが
あって。ああ、なんかやってたね。やってた。
両方終わったんですね。
それもの前にアニメでやってたんだよね、
う
ん、確かね。
そう、テレビシリーズとしてやってたやつですね。
うんうんうんうん。そうそう。まあそのね、兵器なんだけども、乙女だから戦闘が怖かったりとかするわけでありますけども。ね、本当にピンチに陥るとその本来の人格が目覚めて、何その一応最強オービタルフレームの一つなんだよね、うん、ドロレスちゃんは。その本来の性能を発揮できるっていう。で、ちょっと外見も変わるみたいな設定だったんだけども。
女の子座りするんですよね。
そうそうそう。うん、
かわいい。
仕草でやっぱ可愛く見えるっていう説ですよね。
そう、飛ぶ時もちょっとこう腕を広げ、手をこう外側に広げてヒュー。
そうそうそうそう。で、アンテナ動かす感じとかも可愛いわけですよ。そうね、そう、人間の姿を全くしていなくても、その感情表現とか仕草とかで可愛く見えるっていうのをね、証明してくれていますよね。うん。で、またそのラストもちょっとね、切なかったりもするわけですよ。
はいはい。
うん。まあなんかそのバッドエンドではないんだけども、そのね、うん、ちょっと悲しい終わり方をしてしまう。
切ない終わり方でしたね。
ね、
はい。でもなんかこれも放送時期っていうか、放送自体がもうちょっとこう深夜アニメが盛り上がってる時に、
うん、
ね、放送されてたら、ちょっとこう、うん、もうちょっと評価されてたのかなって気はします。
そうだね。なんか
これ自体だって2001年でしょ
?2001 年ですね。まだね、あんまり、そうなんですよ。僕もそうなんですけど、多分夜アニメを見るとか、うん、そういう時期じゃないんですよね。
そうそうそう、そうだ
った。テンションが違うんですよ。多分この頃は、
うん。
そう。なんかの表紙に、夜更かししてしまった時にたまたまテレビつけたらやってたから見始めたみたいな感じだったから。
そうなんですよね。だもったいないというかね、もうちょっとこう盛り上がってもよかったかなっていう気がしますね、
うん。そうね。で、また、その、可愛いだけじゃなくて、ちゃんとその、デザインも かっこいいっていうか、デザインも良くてさ、ロボット魂かなんかで出てい
て。あ、出てますね。
出てたね、
はいはい。
うん。出来が良かったですね、やっぱ。うん、
新アニメ、この頃って何やってたの？
今アニメ一覧見てるんですけど、ほとんどね、深夜がやっぱないですね。
ああ、そう。
うん。多分普通の時間帯にやってたのをみんな見てた。
うんうんうん、 そうだよ、
ね。スクライドって深夜じゃないっすよね。
これは夕方
ですよね。夕方ですよね、あれもね。
そうそうそう。
深夜がね、あ、そうですね、深夜、ロボットとか関係ないですけどね、ノワールとかですね。
ああ、なるほど、ね。
なるほど、なるほど。
見てた、見てた。
俺は見てましたけど、これ。
あ、心図書館とかある。
とか、あ、そうそう。
そういう。俺大好き、これ、はい。
あの、黎明期です。完全に。
そうだよね。その頃だよね。
はい、覇者巨星グレート断崖王です。あー、微妙。あー、微妙な。はい、はい。そういうまだ時代ですね。ここからですよね。
そっからだよね。
そうね。中まで始めたのが。
あ、ナジカ電撃作戦むっちゃ好きだった。これ見てた。
あ、
そ
のところですよ。
うん。だ、本当だ、そういう意味では、なんでしょうね。再放送とは言わないながらも、うん。なんかね、一度見てもらえれば。
うん、そうだね、うん。
面白さもそうだし。まあ、あの、リメイクでゲームがね、あの、あったので、それで始めましたっていう人は、ね。あの、うん、こっちに触れてみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、
そうね。あの、何なんていうんですかね。その、趣味嗜好として、あの、ロボ少女とかそういうジャンルが好きな人はすっごい楽しめると思いますね。はい。というわけで。一つ目はですね、みたらし団子虫さんから、ノーブエンダース、ドロレス愛より、主役のドロレスを紹介させていただきました。じゃあ次のお便りいきますね。次のお便り、ギャリバーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、皆さん、ロボコン版は、
ロボコン版は、これ何あれかな、こっちから提案しないと統一されないのかな、やっぱり。
もう好きなこと言う感じなんじゃない？
そうですね。ゆるーくロボコンとかかっているって解釈でいいのかな、これやっぱ。
あまり深く掘り下げなくていいと思いますよ。
ですか。はい、ロボコン版はです、ピンクのロボットを探したら結構ありますね。そうなんですよ。うん、ね、送っていただいたのも、あ、結構こういうのもあったんだって、ね、うん、結構驚かされていますけども、数々ある中でインパクトが強かったのは、ファイブスターストーリーズよ、はいはい、ファイブスターストーリーズより、ルミナスミラージュです。ピンク、まさにピンク、ハートマークまでついとるし、戦場でこれほど和む色もありますまい。そうかな全くアマテラスイコール、長野守大先生らしいデザインであります。しかも中身はナイトオブゴールド。そうですね。新しいデザインではどのように変更されるんでしょうな。ちょい不安とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
存在自体が出てくるか分かんないですよね。
そうだね。歴史自体も変わってしまうかもしれない
です、
う
ん、そうですね。
はい、ヒュートラのとこいなくなっちゃうんでしょ。
そうですね。
うん。
そうそう、これキャラ立ってるんだけどな、むちゃくちゃ、
うん、
残してほしいな。
これ最初見たのが模型師の作例だったから、僕はてっきりあのなんつーの、またあのほらよくあるガンプラを女の子がデコったみたいな企画の機体かと思って、はいはい、あ、クロスミラージュとかをデコっちゃったのかしらって思ったの、ハートマークとかつけたからさ、
はいはい、
そしたら本家で出てたっていうね。
そうですよ。
そうそう、ちゃんと出てて、しかもナイトオブゴールドだったっていうね、
はい、中身がね
最強モーターヘッドじゃねえかって思いつつ、しかも乗ってる騎士は最弱っていうね、そのギャップもいいです、ね、
うん、最強モーターヘッドと最強ファティマと最弱騎士ですね。
そうそう
そう、
そうそう。結果でも、その最弱の部分が際立ってて強くないみたいな感じになっちゃってますよね。
あら、残念。
女子高生騎士。
女子高生騎士。
うん、
チャーティーですね。ワスチャ砲弾って。
女子高生騎士団みたいなのがあるからね、すでにね、すごいですよね、
今流行りっぽいね、なんかね、
今流行りっぽい
ね、うん、ちょっと今っぽい、確かに
騎士道始めますみたいな感じで、なんかモーターヘッド道って書いたらいいんじゃない、
ありそう、そ
うあのひらがな4文字で騎士道ってやる、
まあ、いいね、いいね、それなんかね
そうだから今もうその一回りしちゃってるけどさ、本来だったらそういうね、あのコンテンツが今までにあってもおかしくなかったですよね、女の子、うん、なんかそういうのをやってたけどもね、ちょっとね、
うん、
女の子たちが騎士になってね、馬に乗ったりしてる、
あ、
やってましたけども、
そうですね、あれは別な目的のためにみんな見てたでしょ、
あ、そうだね、
うん、
はいはい、まあでも
これ、うん、
ね、言うてもデザインは相変わらずかっこいいですね、
そうですね、
ママですね、
うん、
うん、
これウェブかなんかで立体化されてましたよね、確かね。
はい、
そうだね、
されてますね。
ん
か、
うん、
デカールも多分専用のやつがついたやつが出てたんじゃなかったかな。はい。
うん、はい、はい。
これでもあれですね、本当にあの、チャーティーが主人公の話、なんだっけ、
うん、
その、 チャーティー高校生編みたいなやつと、はい、チャーティーバイト編みたいなやつはもう全くモーターヘッドは出てこないわ、戦闘はしないわ、うん、先輩との日常生活みたいな感じだったのに、全部先輩とかたちがすげえ人たちだったみたいな、そういう話でしたよね。意外と大事そうな話だったのに、きっとこの伏線も回収されないまま終わるんでしょうね。
そうだね。
もうだって新刊出るかもわかんないよ。
うん。
ねえ、本当お願いしますよ。
これこの時のさ、魔導大戦って結局決着はついてるの、は
い、いや、終わってないです、終わってないです。
終わってないよね。
結末はみんな知ってますけど終わってないです。
そうそうそう。これ、しかもなんか結構、割と、なんつうの、ダメ子ちゃんと見せかけて大金星をあげたりもしてたじゃない。
はいはい。そうです ね。あの、すっ転んだ時に武器が当たるっていう。
ラッキーマン。
攻撃みたいな感じのこう。
ラッキーマンみたいな勝ち方じゃない。
そうそう。そうそうそう。ヒュートラが見もだえてましたよね。さすがです
っていうね。
はい。そう。うん。だ本当あの、魔導戦争ぐらいは終わらせていただきたいですね。
そうだよね。
ちゃんとね。うん。ワイズメルの活躍は見たいです、僕たちは。はい、
まあなんかね、長く物語を作っていくと別の話とかを始めたくなるみたいなね、作家さんの差がわかりますけども、
うん。
なんかね、ちゃんといい落としどころを見つけてから次に進んでもらいたいな、と思う次第でありますよ。
はい。
というわけで、ギャリバーさんからは、ファイブスターストーリーズより、ルミナスミラージュを、紹介させていただきましたね。次のお便り、深見田さんからいただいております。わー、すごいの来たな。ありがとうございます。俺は嬉しいですけど、そっちでいいんだって思いますね。
そうね、そうね。
お久しぶりでございます。投稿は久しぶりですが、放送は欠かさず聞いておりました。ありがとうございます。お題を聞くたびにむせってばかりいたので、ちょっと躊躇しておりました。今回のお題、むせらないピンク色のプラレスラーといえばですが、いや、違う、ピンク色のロボットといえばですが、プラレス三四郎に登場するタコボーイでしょ。そっちなの？
っていう感じ。
ズコーってみんななる感じですけども。額に温泉マークのついた、そうそう、そうだった、そうだった。温泉マークのついたおまぬけな激弱な機体ですが、試合では見せてくれました。いろんな意味で見せてくれる、ね。原作漫画版限定の話ですが、同じくピンク色のプラレスラー、ただし、肌色の方が多めの桜姫との一戦は、大変けしからん、けしからん、作品中屈指のベストバウトではないでしょうか。本当にですよ。あれはいい試合でしたね。気になる人は、検索、検索とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。タコボーイですね。桜井君じゃなくていいんだっていう。まあ、
でも、タコボーイが出てくるのっていうのは多分、このお題か、あとはスケベなロボットといえばくらいでしか出てこないんじゃないかなと、
ね。もしくはタコをモチーフにしたロボットと
、うん、それ、これ以外来ないかもしれないよね、逆にね。
スーパーエイトがあるよ、まだ。ぐらいしかない。タコボーイね。でも意外となんつーの、あの、まあさ、賑やかしであり、ギャグ要因であり、お色気要因でありね、その、まあまあ、ね、女性型プラレスラーである桜姫と戦うことになって、要はその桜姫のアーマーを脱がしてしまう、その触手でね、ニョロって巻きつかせて、取ってヌードにしてしまうっていう、そういうお色気シーンに出てくるやつなんですけど、なかなかどうしてその、何、攻撃力はそんなだけども、防御力は強いよね。ほぼ、なんか、頭でっかちなボディで、ほぼほぼ頭で、それ以外触手なんだけど、その頭をさ、ゴムでコーティングしてるから、打撃がほぼ効かないっていうさ、どんだけ桜姫が殴っても頭がボコンボコンして全然痛くないみたいな感じになってたから、そうそう。あれでなんかちゃんとした攻撃方法とかをつければ、それなりに
戦えたんじゃないかな。そんなもんはね、そんなもんはいらないんですよ。もう桜姫のためにいるロボットですから、これは。
これだって男と戦ったら何の仕事もないんだから。
そうそうそう、全然嬉しくないけどもね。
うん、読者のためにいるロボットですよ、こいつは。完全に。
いや、ほんとね、ときめいきましたよ。
ねえ、プロレス三四郎はね、バトルシーンになるとこう、キャラクターが人間っぽくなるっていうね、顔がね。
そう
そう。元はプラモデルっていうかロボットですから、機械っぽいこうね、マネキンみたいな顔してるんですけども、
うん、
バトルに入ると人間っぽいこう、仕草とかもね、ちゃんと描かれるので、そうそうそう、まあ、桜姫がこう、キャーとか言いながらこちょこちょされるっていうね。
うん。うん、 そうそう、またその桜姫、デザインもすごくいいんですよね。
ビキニアーマーですよ。
そう、ビキニアーマーもそうだし、まあ、桜姫、姫っていうぐらいだから、姫カットなんですよ、頭。
ああ、そうね。うん、
ヘルメットもちょっと姫カットの頭っぽい形状になりつつ、うん、その、要所要所からその長い毛が、髪の毛が出ているっていうデザインだから、すごい可愛らしい、ねえ、プラレスラーだなぁと思うわけですよ。
うん、
また今リメイクされたら流行るんじゃないかな。
流行るでしょうね、もうね。
うん。そうそう。
ビルドファイターズにこれで出ればいいんだよね。
これで
ガンプラじゃない。
あ、そっか。なんかこう、マスクのとこだけノーベルガンダムから持ってきてさ。
うん。そうそう。なんかまたこの、なんつうの、プラモデル同士で、まあ銃とか、ね、ビーム兵器で戦うみたいなのもいいけど、こういうやっぱ、ちっこい、プラモとかちっこいロボットみたいなのが、プロレスみたいな、その組み技とか関節技で戦う、そんで関節が悲鳴を上げるみたいな、メキメキみたいなのもやっぱいいシチュエーションだと思うんですよ。
そうですね。プロレスがすごく流行っていた時期でもありましたしね。
うん、そう。うん、で、そのね、やっぱ軽量級の、主人公の獣王丸が、その、テクニックとスピードで、重量級のでっかいプラレスラーを倒していくっていうのがね、カタルシスだったわけですからね。
ちなみにこのプラレス三種類あれですね、少年チャンピオンなんですね。
そうそうそう、そうです、ね、そうです。これのためだけにチャンピオンを読んでいくみたいな。
今、文庫版とかもでも出てるはずですから。
出てる、出てる。うん、そんで、この人、作家さん、当時から、絵うまいなって僕思ってたけど、今でもやっぱうまくて、今描いた桜姫とかがめちゃめちゃ可愛いですから。う
ん、神谷実さんでしたっけ、ね、
そうそうそう。で、なんかね、前もちょっと話したけど、女子プロレスの、なんかアプリがあるんですよ。まあまあカードを集める系のやつなんですけど。
ああ、あった気がする。
それに、この桜姫がゲストで確か、出てたんだよね。そうそう、それのためだけにやろうかなって思ってたけど、もう配布が終わっちゃってたから、手に入れられなかった。
桜姫バーサスカンドリーみたいなそういうことです。
なんでよりによってカンドリ
ー。北斗にする両方とも流血しか思い浮かばない
けど。桜姫を応援してしまいたくなるな、
ブルナカドでいいよ、ブル
ナカド。ブルナカド。ギロチンドロップされますね、上からね。ちなみにこれ1982年なので、この年のプロレス大賞はタイガーマスクですね、初代ですね。
ああ、佐山か。
はい、佐山です。そういう時代なので、やっぱすごいですよね。
本当プロレスが流行っていた時代だよね。
そうですね。世界最強タッグ決定戦はドリーファンク、テリーファンクですね。
ファンクですね。ファンクス。そうそう。デレデレデデデデデデデデデデデデデ。
この間ツイッターでその、外人二人組の名前といえばっていうお題で、やっぱテリーとドリーが挙げましたけども。
ファンクスですよね。
ファンクス。そうそう、テリーとドリーだとそれドリフの方で。
ん
ドリフでも使ってましたね、この辺のネタはね。
ああ、そうだね。
二人の兄弟のやつは。
いや、出てた。
そう、ファンクスがモチーフですからね。
あと、ネプチューンもなんかやってたよね。
やってましたね。やってましたね。
テリーとドリーやってた
ね。やってましたね、
確かに。そうそう。
お兄ちゃーんってやって
た。お兄ちゃーん
なんでだろうね、基本バカ兄弟みたいな雰囲気になるよね、ファンクス。
かわいそうよね。
まあ、結構、もう、最近の、年いったファンクスは割と無茶やってましたね。バカっぽいことしてやってましたけど、
まあ、ね、うん。すごいな
ぁ、うん。ね、ゴールデンタイムにプロレスやってた時代ですからね、プロレス見ながらご飯みたいな、そんな食卓だって普通にね、うん、あった
し。うん、ありましたね。土曜日の7時、8時とかでしたからね。
そうそう、すごかったね。
あ、すごい。だって、この年の世界最強タッグ、ジャイアントババ、ジャンボ、ツルタ組とか、ハンセム、ブロディ組、ハーディーレース、ディックスレーター組ですよ。
最高じゃないですか。
天竜源一のアシュラ原組ですよ。
うわ
ぁ竜源法だよ。
竜源法じゃないですか、もう。最高ですよ。
これもうロボットの番組やめて、プロレスの番組にしようか。リッキースティームボードとか出てますよね。
ね、どんな雑誌にもプロレス漫画は必ず1個は載ってたからね。
うん、リッキー台風とかね。
そうそうそう。
筋肉マンじゃなくて人気タイプ上げるっていう。
そうだ、筋肉マンだってこのプロレスブームがなかったら作られなかったわけですからね。
うん、ですよ。テリーマナってね、テリーファンクですからね。
そうね。そうそう。だから、ちょっと、だから地味なんだよね、技がね。
そう。
パンチ、パンチ、
だって、筋肉マンのコミックスの各巻、話数の途中に、各超人の必殺技っていうのが書いてあって、筋肉マンは筋肉バスターとか、
うんうん、
ウォーズマンは、スクリューは、なんだ、ドライバーとか書いてあるんですけど、うんうんうん、テリーマンのとこ見たら、ナックルパートって書いてある。
パンチ。
マウンテンボコボコ殴ってるとこなんです
けど、これですよね。これなの？右手でパンチするときに、右足を踏み鳴らすパンチですよね、これってね。
そうそうそう、
ナックルパートってね、いい音が響くようにね、ちゃんとね。
そんな、まあ、かっこいいけど、あんま決め手にはならない技ですね。
うん、ここまで聞いていただいてね、わかるかと思いますが、あんまり話が膨らまないとこうなってきます。
今回多いかもね。
うん、年代統合していこう。
年代逃げという技を覚え
た。最近ね、この間から、ね、最近、ね、
覚えちゃったからね。これだから僕初めて画像を見たんですけど、タコボーイ自体のデザインはなんかなかなかいいですね。シンプルながら。いいですよ。
これをなんかね、一からスクラッチして作るっていうのはなかなかの技術じゃないかなと、センスもいいよなって思いますよね。
うんうん、
はい。というわけで、深見田さんからは、プラレスさんしろうより、タコボーイを紹介させていただきました。次のお便り、木曜日のダンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、やっぱありますね、ピンク色のロボットね。こんにちは、お三方。
こんにちは。
こんにちは。
今回のお題、ピンク色のロボットといえばですが、迷わず、隣に住んでいる姉を紹介します。ガンソードより、ダリア・オブ・ウェンズデイです。もう圧倒的なピンクです。かっこ中の人が。
あ、概念入ってきた。
概念だよ、これ。これ概念だよ。
戦っているところもピンク。まあそうですね。やられた時もピンク。かっこ中の人が。巷には全身ピンク色の鎧とかピンクの名前のついたメカとかもあるようですが、眼中にありません。ピンク成分だけで圧勝です。かっこ中の人が。
ありがとうございます。
うん。
まあ、ダンさんが送ってきて、まさしくって感じですね、これは、ね。
そうですね。そうですね。
ガンソードから来ましたけど。
うん、まあ、一応羽とかがピンクだからいいかなと思ったんですけど、概念でしたね。
うん。まあでも実際のね、ダリアもね、ピンクですからね。
うん、そうそうそう。
まあ、まあそうですね。そうそうそう。
ピンクとちょっと青成分が入ってる感じで。
うん、そうだね。まあ、やっぱ紫っぽいですけどね。花モチーフだから、うん、そのね、色もそうだし、ちょっと肩に花っぽいモチーフのデザインの。
あ、そうですね。
ビームキャノンみたいなのを背負ってたりとかしますしね。う
ん、
はい、
そしてなんと驚くことに操縦方法がポールダンスというね。
あれさあ、はい、考えたやつ、この間の何、三角木馬の時も言ったけど、ポールダンスで操縦ってすごいね。
すごいね。
考えた人、発想。うん、よく思いつくよ。まあ、ポールダンス見てて思いついたのかもしれないけど。
うん。まあ、キャラクターのね、ファサリナさんがまあ、元娼婦という、
ね、そうですね。
思い立ちがあって、まあ、オリジナルセブン一人ということで、うん、結構こう、バンのね、前に立ちはだかった、かなりの強敵なんですけどもね、うん、最後カルメンとかともね、一騎打ちやったりしてましたけど、
そうですね。
うん、
そう、なんか、設定だけ見たら色キャラじゃないですか。
はいはいはい。
ピンク色なね、ピンク色な色キャラなんですけど、うんうん、戦闘シーンがかっこいいんですよね。
うん、強いよ。
普通にね。うん。いいんです。ただエロいだけじゃない。
そうそうそうそう。ちゃんと、言うてもオリジナルセブンだしね。
うん。
そうですね。
ちゃんと強い。そんな、お色気担当と見せかけてちゃんと強いってところもやっぱいいわけですよ。
うん。
そうそう。そんで、なんか、純粋に兵器として敵を倒すような機体ではなくて、暴動とかが起きた時の鎮圧用に、なんつうの、ただ殺傷するだけじゃない武器をいろいろ持ってるところとかも、設定としていいですよね。そのために刃物とかじゃなくて三節痕を使ってるみたいな設定とかもね。
うん、ああ、そうですね。そのポールっていうか、うん、まあ棒がね、三節痕になってビュンビュンとかね、そうそうそう、自由自在に動いたりとかね。
うん。うん、
そうですね。で、バンとの戦闘の時にいろいろこう、ちょっとピンクっぽいこと言うんですけど、バンが童貞なもんだからさっぱりわからんっつって。俺は童貞だっつって。
そうそう、なんか触手っぽい攻撃をしたりとかね、鳥持ちで動けなくしたりとかね。
鳥持ちじゃないです、あれ蜜ですよ。
そう、蜜とか言ったりするんですよね。
そう、蜜をかけてあげましょう。ビシャーとか言って、あー動けんっつって。
いちいちエロいっていうね。
エロいっていうね。でも童貞だからわかんない。
それを、童貞だからこそ分かりそうだけどね。なんかね、
そうね、妄想が発達しているからね。
そうね、耳戸島になりそうだけどね。
まあでも最後はね、ミハイルとのね、悲しい終わり方をしましたけれども、本当キャラが立ってますよね。
ね、
マサリナさんはね。
うん、
で、ちょうどこの声をやられてる倉田雅代さんかな、
うん、
なんだ、コードギアスでも落車だ。
そうです
からね。
はい。
まあ、エロ担当っていうか、うん、まさにこういうお姉さんボイス、色気のあるお姉さんボイスですね。
ハサリナの印象が強すぎて、そういう役ばっかりになってないか心配なぐらいです
。うん、そうそう、まあ、確かにその、お色気ありつつもちょっと神秘的とか謎を秘めてるみたいなイメージのキャラが多いかもしれないですね。
そうそう
そう。ハサリナさんとかもなんかね、その、ダリアの花言葉がね、華麗と不安定みたいな花言葉に割とね、イメージに合ってるような気がしますね。
あと、さん付けで呼びたくなるキャラ。
そうそうそう。
ですよね。
毎度おなじみのその、アニメには大抵いるさん付けで呼びたくなる女性キャラでしたね。
そうそうそう。
セイラさんって言いたくなる感じですよね。うん、
まあよく歩く18禁と言われてるキャラですね。
うん、いいキャラです。またそのフィギュアがエロ、フィギュアがエロくてです
ね。
まあ、ポールをその股と、胸の間にスポッとはめてる、もだえてるっぽい感じの、いい感じのフィギュア。
さ、ほんとさ、パッと見がさ、清楚っぽいんですよね。
そうそうそうそうそう。
初見の時って、
うん、
なんかこんな感じじゃないみたいなさ、
うん、
あるあるところがあるから余計なそのギャップでねやられますよね。
はいはい。
うん、
そのなんか
いいお姉さんキャラっぽいじゃないですか。見た目だけで言うとね。
はいはいはい。
うん。
でもエロいという。
そうそう。いいですよね。そのギャップっていうかね、うん、落差が逆にいいわけですよね。う
ん、ちょっとツンデレじゃない、ヤンデレっぽい感じ。
ヤンデレですね。
ヤンデレ最高ですよ。
いや、よくないって、本当にやめた方がいいよ、みんな。
そうなの。そう、リアルなヤンデレは本当やばいらしいですよね。そうそう。
アニメの中だけとか漫画だけの方がいいって。
本当にそうらしいですね。
はい。
大丈夫、安山さん。
あ、大丈夫、大丈夫。
大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
うん、はい、というわけで、ですね、木曜日のダンさんからは、ピンク色のロボットといえば、ということで、ガンソードよりダリア・オブ・ウェンズデーを紹介。
ほとんどファサリナさんの話
でした。そうですね。中の人の概念についての話でしたね。
まあ、中の人もピンクってことでね、いいんじゃないでしょうかね。
はい、
次もすごいのが来てますね。ダーさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これ僕もあんま見てなかったんだけどもね。皆さん、奇妙キテレツカブタック、挨拶って書いてあります。はい。
はい。
はい、さて、ピンクのロボ。日曜朝のアニマルロボ、みんなで楽しく対決、B ロボカブタックの、洗濯板ロボ娘、テントリーナちゃんです。このテントリーナちゃん、本編で小さい胸が大きくなるエピソードがあるのをご存知でしょうか。カブタックワールドの設定で、何でも願いが叶うアイテム、スターピースに、胸が大きくなりますようにって願うんですよ。はい。でかくなります。これさ、でも作品のテーマ、主軸のアイテムで大事なものなんだけど、スターピースって。これで正義側と悪側がこれを取り合うみたいな話なんだけど、テントリーナちゃんはそれで胸が大きくなりますようにみたいな願いをしちゃうってことです
ね。何それ、ドラゴンボールのウーロンみたいな。
ギャルのパンティー送れ、レベルのやつですよね。で、彼女は巨乳になったことを後悔して泣きます。そうなんだ。
そうなの。
仲間のピンチに、カブタックたちは貴重なスターピースに、元に戻してあげて、CV 草尾さんですね。主人公ですからね。元に戻ります。スターピースを2つも使って、出っ張りを出したり引っ込めたり。もったいない。もったいない、ほんと。大変だよね。これを機に、ロボーメン娘属性に開花した当時のちびっ子たちもいるのでは、まあ、ないでしょう。ロボーメン娘属性ってあるのか、やっぱり。
あるでしょうね。
まあ、特撮ロボコですよね、うん。特撮ロボコ系はありますよね。
なんかちょ、その装甲を身にまとっている感じは確かに、
ね。そうですね。うん、
テントリーナちゃんは普通の性格をしていますが、時々こういうバグが出てきます。バグ持ちかよ。直した方がいいですよ、バグあったらね。はい。というわけで、
テントリーナちゃん。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあまあ、お名前からわかる通り、テントウムシモチーフの女性型ロボですよね。割とよく、発想としてはあるかな、っていう感じしますけど。
うん。
うん。そうそうな、まあ、今言ったように、要は、まあ、B ロボカブタックって、その、ギャグテイストの強い作品でしたよね。
まあ、頑張れロボコンみたいな感じ
ですよね。そうですね。
そう。
うん。
で、よく間違えそうになるのが、前にそれの前にやってた B ファイターカブト。あっちは割と一応ね、メタルヒーロー系ですから、その割と真面目にやってた悪との戦いみたいなのをちゃんと描いていたと思うんだけど、それがなんかあんまり、その、路線としてマンネリが進んだせいか、視聴率があんまりよろしくなかったっていうせいで、今回はちょっとギャグ作品にしましょうってことで、なんか割とね、ギャグを盛り込んでいったらしいですよ。はい。
この、誰も見てない感。
見てない、そうそう、だって、メタルヒーローは好きだけどさ、その、ギャグになってしまうと、やっぱロボコン感が出てしまって、まあね、映像的には確かにすごかったし、歌もいいなって思ってたんですよ。でも、この頃からちょっとね、特撮に CG とかも使われ始めてて、変形したりもするんだよね、ちゃんとカブタックが。そういうところとかかっこいいなとも思ってたんだけども。まあね、いかんせんその悪との戦いで、その奪い合ってるスターピースを使って胸が大きくなりますよ、鬼だから。真面目にやれよってやっぱ思っちゃうじゃん、大人。これ、子供たちはどう見てたのかな？大好きだったんですかね？面白がって見てたのかね、当時は。
ねえ、あんまりね。でもね、これやっぱ、特撮はまあ、いつもそうかもしれないですけど、ほんと声優陣は豪華でね。
うん。
うん、草尾さんが出てたりね。
そうだそうだ。
八尾さん出てたりね。
テントリーナちゃんって声誰だったんですか？
立花光さんって人ですね。ちなみに調べたんですが、同級生2の、に出てらっしゃいますね。
同級生2、かろうじてわかるけど、キャラがわかんねえな。
同級生2の妹ですね。
妹か。
はい、
なんとなくショートだろう、ショートヘアだろうなってのは、なんとなく。
二つお団子みたいにしてる子ですね。
あ、そうなの。リボンを
つけてる。あ、リボン二つついてる子だと思います。はい。はい。
そうですか。まあでも。ね、
はい、
ここから確かにその、お面ロボ娘属性に目覚めた人もいるかもしれないですね。
そう
です
ね。
な
んか
動くそのエネルギーを、何エネルギーを自分で稼ぐんですよ。テントリーナちゃんって。だからその、いろんなバイトをしてね、働いてたりとかしてたから、そういう姿を見てね、いろいろなんかその、お面ロボット娘メイドみたいな属性に目覚めたりとか。複雑なのがね、組み合わさってるジャンルをね、海岸したりしてた人もいるかもしれませんよ。
何でしょうね、黒目がないのが、そんな感じですよね、多分ね、うん。
お面がつるんとしていて黒目がなくてね、口とかもなくて、それでも可愛いみたいな感じのキャラですよね。
うん。
そうそう。デザインはまあまあ、ロボットとして面白い。なんかサメのやついなかったっけ？
いたいた、サメの顔のやついた。
いたよね。あれちょっとかっこいいなって思ったり
した。あ、シャークラーってやつですね。
そうそうそう。なんか戦闘用
かな。千葉茂さんですね、声はね。
千葉さん。
はい。確実に戦闘以外のことをしだしそうなお声をされてますね、なるほどね。うん、はい。
なんかそれ聞くとちょっと見てみたくなってくるね。
うん。
どんなアドリブかましてんのかなとかね。
うん。
俺のエビチャーハンがって言って
る。うん、いや、言ってないとは。
打ち上げ何時からね
言ってないとは言い切れないからね。
打ち上げ行こうよ。はい。ちなみにダンさん、お便りの中でちゃんと最後に1997年の作品って書いてくれてるんですね。
おー、
はい、
なるほど。
ありがたいですね。1997年はヤクルトスワローズが優勝しましたね。
おー、
はい。はい。ですね、途中までベイスターズと競っててですね、夏過ぎぐらいに石井和久にノーヒットノーランされたんですね。これでベイスターズが一気に落ちたんだ。本当に、本当に悔しかった。
石井和久大活躍の年だったね。
そうなんです。
それで勘違いしてメジャーとか行くからな。
そう、そう。で、これを勝手に翌年1998年が横浜ベイスターズが優勝するっていう38年ぶりの優勝ですね。はい。
あの時はすごいなんか横浜ファンが喜んでたって湧いてた記憶がある。
そうなんです。すごかったんですよ。
うん。
ほんと神代が箱根駅伝を取ってですね、横浜高校と横浜ベイスターズが勝ってです、横浜フリューゲルスも優勝してね、もう本当に横浜の年だったんです。ラグビーも関東学院が優勝したんです。そうなんです。そうそう、最後にフリューゲルスの解散で終わりました。
ね。吉山さん横浜が地元だったん
です。そうです。はい。はい。なんか阪神のファンになんか習ってですね、横浜の汚い川にですね、みんなが突っ込んでった挙句ですね、臭いって言って帰ってくるっていうですね、そういう、はい。はい、飛び込み慣れてないせいですけどね、みんな。川きれいにするっていう、発想がなかったんでしょうね、それまで、ね。
汚い川は、衛生的にあんま良くないらしくて、
ね、
飛び込んだ後に、その、何、病気をもらっちゃう人が結構いるらしいから、ほんと気をつけた方がいいですよ、その、無理だけでね、やっちゃうのは。はい。はい。というわけで、ダーさんからは、B ロボカブタックより、テントリーナちゃんを紹介させていただきました。次のお便りもすげえな。カオルさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ますパーソナリティのお三方お久しぶりです。
お久しぶりです。
中年特派員改め初老特派員のカオルです。そんなことないでしょ。いやー、暑い日が続き慣れてますね。慣れてきますね。ピンク色のロボットといえばですが、ガンダム作品から行こうかなと思いましたが、このロボットに日の目が当たる最初で最後の機会なので、こちらでいきます。それは現実に存在するロボです。
おお、
皆さんも会ったことがあると思います。僕ないんだよな。
かっこおっさんって書いといた方がいい、ね。
そうそう、おっさんならまあね、馴染みがあるかもしれないですね。
はい、
そのロボットは、コスモ星丸くんです。エキスポ85のために生まれたナムコ製作のスーパーロボットです。得意技は握手。カラーリングは、ブルーとピンクで、NHK の番組、実物の方か。NHK の番組にもレギュラー出演したロボです。その後の行方は知りませんが。まあね、今見かけないもんね。懐かしいキャラです。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。そうそう。僕、筑波博のマスコット、マークのあっちの方を思い浮かべたから、はい、あれって、なんか宇宙人、なんか UFO みたいな
の
だ
った
からさ、宇宙人みたいなノリじゃなかったっけと思ったけど、うん、実物の方ね。
う
ん、
そうそう、まあ、ね、一応モチーフが宇宙人ということなんですけども、一応実物として作られたマスコットはロボットですよ、本当にね。
いたいた、そう、ね、
ロボットを作ったってことですね。
うん、そう
そう、はい。そういう意味か、実在するロボットね、本当にね。うん、そうです、そうです、そうです。いたいた。
うん。
1985年ですよ、本当にね、これ。
1985年と言ったら何があったんですか？
もう一回そっちで。
もうね、
コスモ
星丸の話しないの？
引き出しだけなんか空っぽだったから、俺、筑波博とか行くのとか行かなかったから。
まあ85年にね、開催されたあの科学万博国際科学技術博覧会、筑波博85っていうのが ね、
は
い、
ね、
そうですね、はい、これが、はい、日本で開催されまして、その年は結構いろいろ盛り上がってた記憶がありますよ、これは。
うん。
うん。なんかその、まあ、もともとはね、筑波でその、大博覧会をやってたんですけども。
ね。
うん。でも全国でもそれに習ってなんかこう、ちっちゃい会場で、そのね、筑波博フェアみたいな、フェスみたいなことをやってたのも、
出て
ましたし。
これきっかけでそういうイベントが増えてったもんね。
そうですね。
うん。で、またそのなんか筑波っていう、地名が世界的にも有名になったしね。
うんうんうん。
そうそうそう。はいはい。で、85年は何が飽
きたんですか？もう飽きちゃった。
こっちが。はい。僕は、ちなみにこのココスモ星丸グッズがいくつか家にまだ
転がってます。それはすごいけど、年代的には安山さんご本人ではないんでしょ？
あ、いやいや、僕これ小学校の時とかなんで。
あ、やっぱ行ってたの？
入る前か。入る前だから行ってはないですけど、買ってきてもらったりとか、うん、それこそそういう、百貨店でフェアやってて、
はいはい。
なんかこう、ちょっと見に行くと、ちっちゃい子はバッジとかもらえたりするんですよ、こういうのって。
はい、そうですね。
そういうのもらったりとかね、ワッペンだけもらったりとかしてましたね。うん、で僕はだいたいブルーのイメージだったんですけどね。
ああ、
うん、
そうですね。
コップとかあった気がするな。
ああ、はい、コップ持ってた俺。
ありますよね、なんかね。
俺、この間実家帰った時にね、うん、なんか知らないけど、母親が、あんたこれ知ってるってこう、なんか古いコインをね、こう、
うん、
ちゃんと記念コインってあるじゃないですか、記念硬貨。
ありますね。
はいはいはい。
その、はい、まあなんか天皇。
万博とかオリンピックとかそういう時ですよね。
そうそうそう、そういう時に作られる記念硬貨ってあるじゃないですか。
うんうん
うん、あれをこう、なんか、ジャラッと出してきてね、その中にあったの、コスモ星丸のやつ。
お
ー。筑波500円玉が、これいくらで売れるかしらね、とか言ってくるから、売らなくていいじゃん、つって、
知ってたんですけど。貴重じゃない？割と。
いや、結構数は出回ってるんでね。
そうなんだ。
そうそうそう。
物によりますけど、あんまりこう、元の価格と変わらない感じだったりしません？売るとね。
うん。そうそう、コイン、そうそう、記念コインとかまた結構出してた。今でもやってんのかな？記念コイン、
ね。たまにやりますけど
ね。たまにやりますね。
昔ほどじゃないですけどね。
はい、うん。昔そういうのいっぱい出してて、うちの親父がそれを 集めてたんだけど、俺はその、デニーが欲しいアホな子供だったから、片っ端からそれを使ってたの。駄菓子屋とかで。わ後で見つかって超怒られたけどね。
まあ、その時しか手に入らないからね、普通に。
そうだね。
あんま流通はその後しないですからね。みんな使わないで取っとくんで。物自体は出るんですけど、
うん、
あんまり流れないですね。
そうだね。なんか、逆に今でこそそういう博覧会とかエキスポとかにちょっと行ってみたいなってなるけど。
そうですね。こういうの結構、今見たら本当面白いと思いますよ。
今だったら楽しいだろうね。
うん。科学未来館とか、あるじゃないですか、秋葉原。秋葉原、お台場の方に。
うん。
ああいうのとかもね、ぜひ、行ってみると面白いですよ。本物の足元が見るとね、結構感動しますから。
そうだよね。そうそうそう。うん、なんつーの、逆に人間っぽすぎてキモい感じの挙動とかをロボットがやってる感じ。
うん、
不気味の谷現象みたいなのをね、感じられますしね。
うん、
で、また、ロボットからちょい離れるけどさ、リニアモーターカーみたいなのをさ、
はい、
何年までに実現させようみたいな流れになって、結局、未だに実現はしてないじゃない。我々乗ることはできないし、電車に代わる新たな、交通機関で、東京大阪間を何分で行けますみたいなことをさ、大々的に歌ってたけど、それが発表されたのってもうだいぶ昔じゃん。
そうですね。
僕たち的には、リニアモーターカーって、新しいイメージが未だにあったりするんだけど。
そうね。
この間とあるラジオ聞いてたら、最近の若い子はリニアモーターカーって古いもののイメージがもう
す
ごくあって、もう昔のものみたいな、ものとして感覚として捉えてて、実現してないんだけどね。
超電動とかすげえ未来感あるけどね。
そう。
ケビン28号 F だろみたいな、なんかそういうさ、超電動パンチだろみたいな、なんかそういうこう、未来感あるんだけどね。
だからイメージ的には、音的にはなんかガシャコンガシャコンみたいな、古い乗り物のイメージなんだって。リニアだから音しないのにって思うんだけど。
うん、なるほどね。
いつか実現する日が来るんですかね、そういう。
いや、もうほんとすぐだと思います。あとは線路さえ引ければ、実証実験はほとんど終わってるので、
ね、
はい、
ね、
という感じですね。
健康なうちに乗ってみたいもんですよね。
うん。
はい、というわけで、カオルさんからは、ですね、エキスポ85からでいいのかな、コスモ星丸くんを紹介させていただきました。
は
い、
あ、ちなみに1985年は三保新山とか、シリウスシンボリーとかが G1 勝ってる頃です。
うん、あ、競馬ネタも挟んでくる
感じ、ね。千代の富士です、ちなみに。
あ、
初場所優勝。はい。
ビリビリきますね。
北の海引退だって。
あ、そうか。
はい。
はいはい
はい、あ、しかもあれです。全日本 F2 を中島悟が勝っている時期に F1 はアラン・プロストが優勝されてますね。はい。高橋国光とか星野和義が世界に出ていこうという時期の時代ですね。はい。
多角的なものの見方ができる番組を目指していきますからね、これからね。
スポーツ寄りですけど。
確かに、確かに。ちょっと、そこはあるよね。当時のさ、だって歌とか言われてもさ、ちょっと、俺あんま覚えてないしみたいな、チッカーズで勝負ぐらいしかわかんないけど。
は
い
は
い、
あ、でもその頃じゃないの ?85 年って言ったら
そうです。チェッカーズは、とか、はい。中森明菜がミ・アモーレですね。
はい。はい、
あ、よし行くぞ、東京さん行くだです。
東京に出てきたところですね、吉幾三さんがね。
そうですね。
あの CCB とかいた頃だね。
あ、そうですね。
ああ、
ロマンティック止まんない感じですね。
まあ、止まんなかったよ。時代的に止まってなかったもん、ロマンティックが。
うん、
意味がわかんない。
あとは、タッチとか、そういう時代ですね。
はいはいはい。はい、ね、ご本人もキャラの見分けがつかないでおなじみのやつですね。
あ、こんなのやってましたね。
わかるわけないだろ、つって。
そう
です
ね。
はい、というわけで、じゃあ次のお便りいきますね。
はい。
お便り、ケリーさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと笑っちゃったよ。パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ピンク色のロボットといえば、というお題ですが、ピンクのボディで真っ先に思い浮かんだのはテリーマンなんです。
出た、まただ。
義足だけだよ、メカブルーンは。彼はロボットではなく超人なのでボスですよね。
当たり前です。
その次に思い浮かんだのは、戦え超ロボット生命体トランスフォーマー2010から、ウーマンサイバロイドのアーシーを挙げます。 トランスフォーマーシリーズ初のレギュラーの女性型トランスフォーマーの彼女は、初登場となる、トランスフォーマーザ・ムービーでは、ホット・ロディマスに片思いして、そうなんだ。2010では、トリプルチェンジャーの、スプラングと、恋人関係になっている恋大き戦士なのです。デストロン軍団の僕と、デストロン軍団の僕としては、そうなの？
ああ、そうな
の？デストロン軍団の僕としては、なぜウーマン・デストロンは登場しないの？そうだね。登場しないのだと、当時は嫉妬したものです。今、雲型のね、やつとかいいね。
そうですね。うん、はい。
最近のトランスフォーマーでは、アーシーはバイクに変形することが多いようですが、2010の未来的な自動車の変形も捨てがたいですよね。マスターピース版で発売されないでしょうかね。ところで、トランスフォーマー2010は、西暦2010年が舞台ということになってます。もう過ぎちゃってんだね。幼い頃はまだ遠い、未来、近未来の話だと思っていましたが、気がつけばもう2014年ですよ。そうですよね。当時の未来の設定年代をとっくに過ぎちゃったなーって、作品も増えましたね。本当ですよね。皆さんはどんな作品を思い浮かべますかとのことでした。
ああ、これはもう年代トークしていいということですね。
うん、そうですね。
そうですね。
はい。
はいはい。まずその、
アーシーちゃんですけれども。
ね、アーシーちゃん、今僕の机の上にもありますけど、うん、僕、その、それはそのまま、プライムのあの、青いバイクの
アーシーちゃん。ブルーの方ですね。
あ、ブルー、そうそうそうそう。あれしか知らなくって、うん、で、劇場版でもバイクだったっけ？
バイクだったような気はします
ね。そうだよね。ね。なんか、にょろっとしたさ、一本足っぽい感じのフォルムじゃなかった？足がタイヤになってて。
あ、そうそうそうそう。
そうだよね。腰ちょっとくねらせつつ、足が一本みたいな感じのデザインで、うん、うわ、足こんなになっちゃったって思ってたんだけど。
でもなんか、いろいろバージョンあるんですよね、作品によってね。
ね、そうみたいですね。うん、で、2010では、その、近未来的な車に変形してるらしいのね、うん。それがピンク色ってことだね。
うん、そうですね。
うん。なんかその、その恋人のそのトリプルチェンジャーもなんかちょっとバイクっぽい変形だったような気がするけどな。あ、トリプルチェンジャーじゃねえや、そのスプラングか。
うん。
ねえ。はいはい。どうする？もう年代トーク、まあね、年代トーク。
そうですね、僕のイメージ的にはやっぱりそうですね、バイクの方が、はい。やっぱイメージ強いんで。
で、中の人とか、まあ、キャラ的声も割と好きで、ちょっとその、まあ、なんつうの、アーシーに乗ることになる、アーシーをメインで乗ります男の子とのなんか、まあ、恋ではないんだけど、男と女としてのは気遣い合いみたいなのが割と発生したりしてるところも割と好きなのね。うん、で、その、ちゃんとその、まあ、バイクとしてだけじゃなくて、もちろんその、一個の個人としても、その男の子はちゃんとそのアーシーを敬ってる感じとかがちゃんとあるからね。
うん。
ですよね。やっぱ女性型の、トランスフォーマーっていうのは、出てきてくれて嬉しいなぁと思いますよ。
じゃあ年代トークというか。
年代トークに。
別に年代、
年代というかあれですね、その、もうこれ過ぎちゃったなっていう話をしてほしいってことですね。
そうだね。
俺これね、確実にね、パトレイバーなんだよね。
あ、パトレイバーだよね。
ああ、そうね。
やっぱりね、僕1995年になったら、レイバーが出来上がってるはずなんだってずっと本当に思ってたから。
はいはいはい。それもまあ過ぎちゃって、まあね、一応実物大は作られはしましたけども。過ぎちゃった、
ね。でも感動はしましたよ。実物大、イングラム。
感動した、感動した。
作られたっていうのは。
ちゃんと作れはするんだって思ったからね。
で、生でね、展示されてるの見ましたけど、やっぱ迫力ありますしね。
で、ちゃんとリフトアップ、普通に街中でリフトアップしてくれるプロモーションとかもやってくれてさ。
やってましたね。
あ、こうなるんだ、その街中で、その、ね、パトレイバーの世界が実際に実現したら、こんな感じの、サイズ感になるんだ、みたいなのがちゃんと分かったからさ、市街地にイングラムがいる感じみたいなのが。
そうそうそうそう。
その辺も嬉しかった、
ね。あれですよね、しかもイングラムだと、リフトアップしただけで動かないことがネタになるっていう素晴らしい、こう、一ネタがありますからね、原作ネタがね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。
君んとこのレイバー動かないのかって言われるっていうね。ヒットネタできますから。でもあの頃はね、覚えもやらなかった。今はそのリフトアップしたらみんながスマホで撮るっていうね。
うん、
あの頃の漫画にはそこまで描けなかったというか、想像もできなかった未来が今来てるわけですからね。
そうだね。
うん。
そうそう、そ
のなんかすごい時代ですよ。
携帯電話みたいな、その、個人が持つギアみたいなものは、さすがに未来を予知しない限りはわからないしさ。あと、急にお札のデザインとかが変わったりとかもするから、未来のお話なのに、未だに、あのね、聖徳太子が描かれてるお札使ってたりとか、するからね、漫画とか見てると。
ね、割と昔のね、もう、アニメ作品とかでもね、時代が過ぎちゃってるのはありますからね。
あれはすごいと思うよ。
もう来年なんてセカンドインパクトの年ですよ。
そうな
の、
ね、そうですよ。
どうする本当に起きたら。セカンドインパクト本当に起きたら。
別にうちらセカンドチルドレンでも何でもないからね。
そうですね。14歳でしょ難しいなぁ。
ね。
偽るにもちょっと程があるからなぁ。
程があるし、プラグスーツパッツンパッツンで閉まらないから。ミシュランマンみたいなデザインになってるから。
全身タイツ着たキモいおっさんみたいな感じでしょ、ね、多分ね。
さすがにね。いろいろ制約があって無理ですけど。
そうか、もうそんな時代ですね。じゃあ箱根には逃げない方がいいかもね。
そうそう、危ないよ。なんかドカーンってなりますよ。
生き残るにしても大変そうじゃん。
大変そう。
あの、終わっちゃうならサクッと終わっておきたいよね。あの劇場版9とかを見るとさ。
そうですね。
と思うよ。
そうそう。気づいたらもう一面廃墟になってるみたいなね、感じの。
そうそうそう。
した終わり方がいいですね。そうそう。まあだから、あれですよね。あの、鉄腕アトムとかももう生まれてて叱るべきなわけですよ、きっと。そうそう。だ、鉄人28号とかだってもうとっくの昔に稼働してないとおかしいし。
まあそうですね。
うん。下手したらあと何年かしたらガンダムとかのあの西暦に入っていくんでしょ？西暦っていうか時代に。
ああ、そう、宇宙世紀に入りますね。
ね。
もうね。
そろそろね。
そう、あとあれですよ、びっくりしたのが、アキラ？
うん。
アキラでほら、2020年が東京オリンピックって描かれてたじゃないですか。
はいはいはい、はい。う
ん、本当なんですよね、あれね。
そうですね。
はいはいはい、ね、あれはすげえなと思いましたよ。
すごいね。
うん。
これはやっぱりあれかな、未来からタイムスリップしてきた某何がし鹿の情報によるものなのかな。
そうなんですよね。それを大友先生がキャッチしてよし書いたの、まあそういうわけじゃないと思うけども。
うん。IBM のマシンはありませんかって探しに行ってたもんね。IBM って言われる。日本にはないよ。日本はコンパックだよって言われるかもしれないよね。
なんかエプサイコングルーとか言ってるけどな。
そうね。そうそう、いろいろ。
ネオ東京ができてる頃ですよ、もう
そろそろ。そうですね。いや、でも本当そういう時代なのかもしれないですよね。ああいう広角機動隊とか、アキラで描かれた、その、なんでしょう、難民とか、はい、そういう時代になりかねない今のね、こういう国際情勢を見てるとね。
そうそう。だからなんか、本当ね、昔よく、ベタなやつっていうのは、なんか、未来の、日本とか、そういう、なんか、エアカーが飛んでいたり、チューブの中を車が走っていたりっていうのは、まあ、ありましたけど、それよりちょっと過ぎると、荒廃した未来を描く作品がやっぱ多かったね。
そうなんですよ。
うんうん、
気がしますね。
うん、いや、でも本当ね、今、イスラム国とかいうの見ちゃうとね、本当どうなるかわかんないですからね。
そうだね。
ISIS ってね、それまで IS ってなんか、ネットで検索すると、日本のアニメしかヒットしないっつって、後ろにもう一個 IS つけたっていう噂がついてますからね。本当に大変ですよね。略称をつけるのもね。インフィニットナララになっちゃうからね。はいはい。
そうそうそう。短いタイトルとかだと、それ検索すると別のが出ちゃったりとかするから困ったりもするしね。
そう
ですね。
そうですよ。
そう、でもまあ、そのね、巨大ロボットこそ作られはしなかったけど、実際技術面ではそんぐらいのレベルには本当に来てはいるんだよね。街並みとかはまあそんなに昔と変わらんかもしれないけど、技術力は確実に上がってるしさ、科学とか。
うん。
まあそれこそそのね、大昔に思い描いてたその高速道路だって今普通に使われてるし、あと、昔の、漫画 SF とかを描くときに大抵、みんながそのつけていたその腕時計型のギア、腕時計に全てがもう内蔵されてるコンピューターみたいな、うん、
はい、
それで何でもできますよ、みたいなのが今もう実現してるじゃない。
そうですよ
ね。iPhone ウォッチみたいなやつ
もね。そうですね。iWatch、ね、的な。スマートデバイス系はだからメガネにもつけるのがね、うん、Google グラスとか出るわけですから、マクロスプラスの世界も実現できるようになりますから。
あれがもう相当。
だってシャロンアップルは初音ミクでも作ろうと思えばできるわけ
ですよ、ね。できる、できるよ。本当に。はい、もうそういう未来は未来っぽいって言ってたのが今本当にあるっていうのがね、今が未来だってことですよね。
そうですね。あとはあれだな、 その、倒すべき敵が出てくれば、割と本気になるんじゃないかなと思って、そういう人
敵出てきたら割と頑張るよ、うん。あの、戦争とかしてる場合じゃねえってなるしね。
そうそう。地球外からこう来てくれればですよ。うん、なんか宇宙怪獣みたいなのが出てくれば、でんでんでんでんでんでんつって。
そっち？そ大問題だね。
都庁がこう変形してこう、でって出てくるんですよ。
あのさ、今月のフィギュア王がさ、太陽の塔ロボが表紙なのよ。
太陽のロボ、
太陽のロボ半端ないんだよね。
太陽の塔ロボかっこいいしさ、今なんかやってるんだよね、うん、岡本太郎展みたいな。
あ、そうです、そうです。はい。
それを見に来たね、あの、太陽の塔コスプレをした外人の女の子がめっちゃ可愛くて、その衣装がすげえ可愛かったの、太陽の塔をモチーフにした白いね、服なんだけど、可愛いの、すごく。
これでもさ、ほんと日本人ならそう思うだろうなと思うけど、あの真ん中の顔が割れて中からなんとか砲が出るみたいなさ、はい、そう思うよね、やっぱりね、みたいな。うん、そう。やっぱ、ひささざここから出してほしいよね。
はい。というわけで、これ何の話だったっけ？トランスフォーマー2010から、ウーマンサイバトロンのアーシーを挙げていただいた。
アーシーの話はほとんどしてない。
これ、あの、年代トークがブレて元が何だか分かんなくなるね。面白いけど。はい、そんなこんなでそろそろお時間かしらね。はい、
そうですね。
そのままエンディングトークに突入します。はい、というわけでエンディングです。なんかあの、前回前々回とその、割と早めのペースで読んだりとか、あとね、オープニングのコーナーがなかったりしたおかげで、結構な勢いでいっぱい読めるよってことで、じゃあ、間を埋めようか、年代トークを挟み始めたら今度はあんまり数紹介できなかったみたいな、ね、感じに。
そっちが盛り上がっちゃうっていうね。
調整難しいな、みたいな感じになってますけどもね。どうしようかな。まあじゃあ、あんまりお時間もそんなに残っていないので、ただいま募集中、まだ募集してるよね。
はい、まだ募集中ですね。
じゃあまだ募集中で、募集中の、お題の方を紹介していきますね。ただいま募集中のお題、次回第35回、特集用のお題はですね、燃えろワンシーンから、燃える敵だったキャラが、助けに来るシーン。それまでずっとライバルとかね、あの敵として戦ってたキャラが、この時だけは味方についてくれるとか、大ピンチの時に助けに来てくれるとか、たまたまシチュエーションで肩を並べてくれる、共闘してくれる、みたいなね、熱いシーンがいろいろありますよね。そういうシーンを送ってください。じゃあ、宛先の方、お願いします。
はい、メールアドレスは mail.robot@gmail.com、mail.robot@gmail.com、ツイッターアカウントロボットオーカンダーバーツイートの方で、リプライでもいいですし、DM でもいいです。あとは、ブログのコメント欄からいただければと思います。
うん。
はい。おたりけん、一応10月3日なので、これちょっと配信がもしそれより遅れてれば、もうちょっと大丈夫だってことかもしれません。
そうですね。
はい。
うんうん、はい、というわけで、まあね、ピンク色のロボットといえば、ついこの間始めた感じがしてたけども、なんだかんだでもう3回目で、次回でもう読み終わっちゃうかな。
一応その予定です。
そうだね。だからやっぱ色物じゃねえな。色系統、色テーマはやっぱ盛り上がりますね。
はい。次回やばいっすけどね。
次回？
今回以上にやばいからね。
そうなの？どういう意味で？うん、
ラインナップがね。
ラインナップが、そうなの、
うん、うん。頑張ろう。
はい、頑張ります。
はい。
どういうのが来てんだろう。はい、それではですね、そろそろお時間ですね。ロボットオークではリスナーさんからの、これさっき読んだっけ
読みました。
読みましたね。はい。また同じところを読んでしまいました。はい、それでは、ロボットオーク第34回の C 面、この辺でお開きです。お相手はヤスと、
ワナと、
ヤス山でした。
はい、ロボットオーク次回34回の D 面の方をお楽しみに。さよなら。
さよなら。